おはようございます。私は成長の家本部講師の工藤康弘です。第2回目の本日は、成長の家白鳩会総裁谷口淳子先生がお書きくださいました突然の恋をテキストに、感謝の生活というテーマで話をさせていただきます。人は誰でも幸せになりたいと願っています。この放送をお聞きの皆さんも、もっと幸せになりたいと思っておられるのではないでしょうか。では今、皆さんは心から自分は幸せだなぁと感じていらっしゃるでしょうか。成長の家では、人間は神の子であり、本来は神様から幸せであるように作られていると教えられています。そしてその幸福は外から与えられるものではなく、自分の心が作るものだとも教えられています。本日のテキストの突然の恋の端書き4ページから5ページで、成長の家白鳩会総裁谷口淳子先生は次のようにお書きくださっています。一部省略して朗読いたします。私たちの人生に起こるすべてのものの決定権は、自分の心が握っているし、自分の周りに展開する世界は、それぞれの人が自分の感覚と思いを動員して作っているのです。自分の人生は自分の心が作るのですから、目の前にある多くの恵みに感謝して生きるとき、私たちの人生は必ず喜びと希望に満ちた生きがいのあるものとなることでしょう。朗読を終わります。自分の人生は自分の心で作り出すものなのです。ですから、幸福になりたいと思ったら、まず今与えられている恵みに感謝することが大切です。では、本当の幸福とはどんな状態のことなのでしょう。それは、調和した状態、言い換えれば心が平和な状態のことです。どんなにたくさんお金を持っていても、どんなに大きな家に住んでいても、どんなに多くのものを持っていても、家族や周囲の人たちと調和していないと本当の幸福とは言えません。成長の家では、何時ら天地一切のものと和解せよ、と教えています。和解とは感謝のことです。明るい希望に満ちた人生を送るには、感謝の生活を送ることが大切なのです。皆さん、まずは身近な人や物、ことに感謝してみてはいかがでしょうか。そうすることで、幸福を感じることができるでしょう。ありがとうなどの感謝の言葉を使い、自分は幸福だなぁ、ありがたいなぁ、嬉しいなぁと思い口に出すのです。私たちの人生は、私たち自身の心によって作られていますから、努めて人、物、ことの良い面を認め、感謝する心を持つことによって幸せになれるのです。次にご紹介するのは、リストラにあってピンチと見える状況になりながら、縁のある人々への感謝によって希望の職を得た夫婦の体験です。栃木県にお住まいの金沢パウロさん、マルガリーダさん夫妻は、共に日系ブラジル人で、ブラジルで成長の家を伝えられ、現在も熱心に信仰しています。二人は、お互いの両親の祖国である日本の文化を知りたいという気持ちと、息子さんに日本の教育を受けさせたいという思いで日本にやってきました。仕事の方も順調に決まり、二人は充実した毎日を過ごしていました。ところが、一昨年の不況の煽りを受け、派遣社員、特に外国人の派遣社員は次々と契約を更新しないと告げられていきました。そしてとうとう二人も派遣会社から、もう次は契約の更新が難しいと告げられたのです。このまま仕事が得られないと、日本に住み続けることも、ブラジルに帰ることもできなくなってしまいます。しかし、夫妻はブラジルで伝えられた成長の家を信仰していたので、大丈夫、これでもっと良くなると思い直し、ますます信仰を深めて、人の役に立つ生き方を心がけていったのでした。そして以前から日時計日記を書いていた夫のパウロさんに勧められて、奥さんのマルガリーダさんも日時計日記を書き始めたのです。日時計日記とは、成長の家が発行している日記で、毎日の生活の中で嬉しかったこと、楽しかったこと、感謝すべきことや感動したことなど、明るい面のみを書く日記のことです。 パウロさんの日時計日記には、今お世話になっている会社への感謝の言葉が書いてありました。そこで、マルガリーダさんも生まれてから今までお世話になった人、最初に通った学校から会社まで、すべてに感謝しようと思い書き始めたのでした。また、日時計日記には、私はすでに仕事をしていますという希望も書き続けたばかりでなく、神様、ご先祖様、父母、家族や親戚、その他思い出す人や物、幼稚園から大学、仕事先まですべて書き記していったのです。すると、かつてブラジルにいた頃に働いていた職場の厳しかった上司に対しても感謝できるようになったのでした。そしてマルガリーダさんは日時計日記を書き始めてから1ヶ月後にハローワークに紹介された会社の面接を受けることになったのです。面接では外国人で経験はないけれどチャンスをくださいと熱意を伝えました。すると4日後にその会社から採用の連絡が来たのです。日時計日記を書き始めてから1ヶ月で再就職先が決まったのでした。しかもこの仕事はもともとマルガリーダさんが希望していた仕事でした。そして勤務時間も希望通りでした。マルガリーダさんは不安はありましたが、日時計日記に書いていた言葉の力の方が強かったんだと思います。感謝は目に見えないけれど本当に大切で、それが神様の御心に通じて希望が実現するんだと分かりました。言います。以前の仕事は帰りが遅く、息子さんから早く帰ってきてほしいと言われていましたが、今度の仕事は早く帰宅できるので、夕食の準備や家族団らんの時間も取ることができるようになったのです。一方、パウロさんもその後しばらくして希望通りの仕事が決まりました。パウロさんは人と接することが好きな明るい性格です。そんな自分に最もふさわしい仕事がすでに与えられました。日時計日記に書いて祈りながら就職活動をしていました。すると、3カ国語が話せる能力を認められて、地域支援センターの窓口で、地域で暮らしている外国人の就職についての相談に乗ったり、日本語を教えるなど、アドバイザーとしての仕事を与えられました。現在、パウロさんは、日本に暮らしている外国人と日本人の架け橋となって、多くの人の役に立ちたいと張り切って仕事をしています。このように、一見状況が悪くなったように見えても、それにめげることなく日時計日記を書き続け、これまで出会った人、自分の周囲の人々への感謝の気持ちが湧いてきたときに、以前よりもより良い、最もその時の二人にふさわしい仕事が与えられたのでした。人間は神の子ですから幸せなのが当たり前なのです。パウロさん、マルガリーダさんは感謝の気持ちを日時計日記につけることで、そのことを思い出されたと言ってよいでしょう。それによって素晴らしい仕事が見つかったのだと考えられます。もう一つ大切なことがあります。成長の家では、神に感謝しても父母に感謝しえないものは神の心にかなわぬと教えています。親に感謝することは、親から授けられた私たち自身の人生を祝福することになるのです。マルガリーダさんは、14歳の時に父親が心臓発作で突然亡くなり、とても寂しい気持ちでいっぱいでした。どうして急にいなくなってしまったのかという思いがとても強かったのです。それからずーっと父親が生き返って帰ってくる夢を何度も見たといいます。でも、成長の家のお経である聖経甘露の法話を何百回と読むうちに、父親を許せるようになり、感謝ができるようになったのです。そして、父親が亡くなった後、母親は家族を養うために、日本で仕事をしたために、家族が離れ離れになったこともありました。寂しい思いもしたのですが、自分の子供が生まれてからは、母親の苦労が理解でき、ブラジルに暮らしている母親が日本に来た時に、お母さん、私を育ててくださってありがとう、大好きです。と心の底から言うことができたのでした。本当の幸福とは、何か特別な出来事や大きなことから生まれるものではなく、毎日の生活の中で当たり前だと思っている出来事の中にあり、そのような当たり前のように見える出来事を感謝の心で受け止めた時に得られるものなのです。 本日のテキスト突然の恋235ページから236ページで、成長の家白鳩会総裁谷口淳子先生は次のようにお書きくださっています。朗読いたします。だから今の生活を犠牲にせず、誰でもできる楽園への道があれば、そんな良いことはないと思う。人は自分が悩み多く不幸だと思っていると、人のために何かをしようという気持ちになりにくい。反面、自分の心が満たされて幸せに感じていると、その幸せを人にも分かち合いたいと思うものである。そうすると、天国への法則では、幸せな人はさらに幸せに、不幸な人はさらに不幸な境涯にという図式が見えてくる。そこで不幸な循環を断ち切るためには、自分の生活を見つめ直すことがとても有効なことだとわかる。自分は幸せではないと思っている人は、毎日毎日自分の周りにある幸せをできるだけたくさん紙に書いてみるとよい。その時に一つだけ大切なルールがあって、それは人と比べないということだ。家がある。家族がいる。水が出る。ガスが使える。電気が通じている。暖房がある。衣服がある。食事ができる。学校に行ける。仕事がある。アルバイトができる。友人がいる。健康である。当たり前のことばかりだが、よくよく考えてみるとありがたい。ゲーム感覚で今日はいくつ書けるだろうかとやってみると楽しいはずである。朗読を終わります。ただいま紹介しました5文章のように、私たちが感謝の心で満たされた生活を送るとき、誰でも、いつでも、どこでも、本当の幸福に包まれた人生を送ることができるのです。時間になりましたので、これで本日の放送を終わらせていただきます。